この幽霊杯で、各週で、10月の後半からルカによる福音書を読み始めました。今日はこの第3章です。皆さん、今日の箇所をお読みになると、あ、クリスマスの備え、アドベントの時だと思われる方も多いかもしれません。少し早めですけれども、今日割り当てられているのはこの第3章です。このルカによる福音書の第1章には、主イエスが登場して、来られず、イエスの母となったマリア、あるいは主イエスに先立って生まれ、今日またここに登場してくる洗礼者ヨハネの家庭の話が出てくるだけです。第2章になってやっと主イエスがお生まれになりました。今日のこの第3章以下は、聖書を学んでいますと、ここから主イエスの公生涯、公の生涯が始まると教えられます。そうしますと、第2章でその誕生が語られたイエスが、ここでいよいよ本格的な活動に入るのだということになります。お芝居に例えて言いますと、序幕が済んで、いよいよこれから本筋の物語が始まり、幕が開くということになります。今はあまり見に行けないんですけれども、私は友人が芝居をしていたために、時々お芝居に見に行くということがありました。だいたい本筋に入る前にちょっとした物語があって、そしていよいよ主役が登場する。そうするとそこから一気に光が出て、その主役の人が次から次へとセリフを吐いたり、また舞台で幅広く動き回るという設定になっています。このルカによる福音書を見ていますと、じゃあイエス様が2章で誕生してされて、そしたら3章になったら大活躍すると思うんですけれども、今日今お読みしたところでは、一つの見方をすれば、一度主イエスの姿が少し薄くなってしまう、ヨハネの下で洗礼をお受けになったということが記されているだけで、主イエスご自身の言葉がこの第3章で語られていません。せっかく本番の幕が開いたようですけれども、主役の主イエスが登場してきません。登場してもセリフがないのです。何の発言もここでありません。芝居好きだったり、またオペラを楽しむような方であれば、せっかく本筋に入ったのに、お目当ての主役が出てこない、活躍しない舞台というのは、見ていてもちょっと気落ちしてしまうというところがあります。そしてあんまり集中して見るという気がなくなってしまいます。そうするとむしろその先に進みたい、このルカでいうと第4章の記事に心惹かれていく、そちらを早く語りたいなというふうに思ってしまうところがあります。この福音書を書いたルカは、そういう私たちの気持ちをわからないわけではないと思うのです。それどころか彼もまたイエス様の姿をできるだけ集中的に正確に喜びを持って書こうとしたに違いありません。このルカが第3章においてこれだけの筆を費やして、主役のイエス様の本格的な登場に備えようとしたのはなぜだったのでしょうか。ここでヨハネが語った言葉を聞かされたのはユダヤ人です。ローマの人もいたかもしれませんけれども、主にここではユダヤ人がそこに登場していました。ヨハネはそのことを集中して語っています。アブラハムの子、アブラハムの子と言っているのはユダヤ人という意味だと、まずここで考えることができます。我々の父はアブラハムだなどという考えを起こすなと言われている、そのお前たちとは ユダヤ人であるということは明らかです。このユダヤの人々に対してユダヤ人洗礼者ヨハネの語っている言葉、それは、私たちにはどんな意味があるのでしょうか。ここで語られているのはまずユダヤ人の頑固な心です。それに対して投げつけられる神の怒りの言葉を洗礼者ヨハネは語っています。このユダヤ人の頑固さというのは昔からの特質だったようです。先ほど出エジプト記の第33章を読みましたけれども、これはこのユダヤの民が改めてエジプトの奴隷状態から神様に導き出されるというその間にすでに神の命令に何度も背いて叱られている姿を語ります。特にここで私たちの胸を打つ御言葉、それは三節、あなた方は乳と蜜の流れる土地に登りなさい、しかし私はあなたの間にあって登ることはしない、途中であなたを滅ぼしてしまうことがないためである、あなたは固くなな民である。神様はイスラエルの民に与えられる約束は変えられません。約束の地に必ず連れて行ってくださると語ります。しかし民と一緒には行けないとここで言われるのです。お前たちのように固くなな民の中に私がいつも一緒にいることになったら、お前たちは生きていることもできなくなるだろう、そのように言われます。ですから少し離れているのはお前たちをなお生かすためだ、そのようにさえ言っておられるのです。これは神様の強烈な皮肉かもしれません。あなた方は固くなな民というのは昔読まれていた文語訳ではうなじ怖き民と訳していました。うなじ怖き民というのはとても難しい言葉で、なんかうなじ怖きという言葉を聞くとこうおこわを想像してしまうんですね。すごくごわごわしていて食べにくい、ごつごつしている。ある人はこんなふうに言っています。体でどこが硬くなるかというと首が硬くなる、首は硬くなると縦に動かなくなるというのです。まあそこまで硬く首が凝ったっていうのは私にはまだ経験ありませんけれども、首が硬くなると横には触れるけど縦には触れなくなるというふうにある人が言っていました。そういう経験がおありになる方がいらっしゃるかどうか分かりませんけれども、横には動くけど縦には動かない、いやなるほどと思いました。ユダヤの民は同じ固き怖き民、首を縦に振ることができなくなっている。動かそうとすると横にしか動かない。それは特に神の言葉に対して自分が儲かる話であれば首を縦に振るけれども、神の言葉に対しては首が縦に振れない、そのようにふと思ったのです。そしてそこから自らの滅びを招いてしまうことになる。神様の方で心を用いて、こんなに首の硬いものといつも一緒にいたらお前たちの方がたまったものではないと言われていることになります。これは本当に厳しい神様の裁きの言葉であるというふうに思わされます。そのように固くなってしまっている心を和らげるために神様は何回も何回も預言者をお使わしになりました。ここに登場する旧約聖書の代表者のような人、そして旧約聖書の最後に属する洗礼者ヨハネ、この洗礼者ヨハネも預言者です。主イエスを迎え 受け入れるには心が柔らかくなければいけない。預言者イザヤの言葉がここに成就するルカ福音書は4節以下にこう書きます。人は皆神の救いを仰ぎ見る。これはイザヤ書第40章3節以下の引用ですから、その5節の言葉を言い換えているということができます。神の栄光、その救いを見るためには首が固かったらどうしようもないのです。そこで見る神の救いこそ、自分の救いとして受け入れるためにはどうしても心を柔らかくしなければなりません。しかしこのうなじの怖さというのは、昔の話、ユダヤ人への話というふうに退けてしまうことはできないのではないでしょうか。それは私たちにも当てはまることだと思うのです。そのことをよく考えながらこの物語を読まなければ私たちのものにはならないと思うのです。このルカによる福音書を書いたこのルカという人は、自分もキリスト者でした。ルカ自身はユダヤ人ではないようですけれども、その自分も含めて私たちが主イエスを心から柔らかい心を持って迎えるために、まず洗礼者ヨハネの言葉に耳を傾けなければならない。そのことをよく知って、このルカはこの物語の3章をこのように洗礼者ヨハネを使わしながら記したのです。2節の後半に、神の言葉が荒れ野でザカリアの子ヨハネに下ったとあります。これはルカ福音書全体を支える言葉と受け取ることができます。もしそれが正しければ、1節から2節の前半と2節の後半との対比ということが考えられます。1節から2節前半では、皇帝ティベリウスから始まって大祭司アンナスとカイアファまで、ユダヤ地方に影響力を持った権力者の名前がここに連ねられていますから、そのような権力者に対して荒れ野に生きる洗礼者ヨハネが登場するということになります。人は権力の座をめぐって激しい争いを繰り返すということがありますけれども、神様はそのような人たちに働きかけるのではなくて、孤独の洗礼者ヨハネに語りかける、そのようなスタイルをここでとっています。そこで3節では、この洗礼者ヨハネの活動が短く要約されて、罪の許しを得させるために悔い改めの洗礼を述べ伝えたと書きます。聖書が述べる悔い改めとは、旧約聖書の立ち返るという意味合いがかぶせられていますから、神が起こした技の方へと生きる姿勢全体を変えるということになります。ですから聖書の悔い改めにとって大切なことは、神様が示してくださっている方向であって、それは人間が努力して何かを得るということではないのです。それにしてもルカはどうして皇帝ティベリウス、大祭司アンナスといった人々の名前を丁寧にここで列挙したのでしょうか。ここでまずルカがしていること、それは主イエスが現実にこのローマの歴史を断ち切るように登場したということを明らかにしています。芝居の脚本の最初に、時はいつごろということが必ず述べられます。これも大切なことです。2節に、神の言葉が荒れ野でザカリアの子ヨハネに下ったとありました。そして3節に、 ヨハネはヨルダン川沿いの地方一帯に行ったと続きます。芝居で時を示したら、その次はどこで起こった出来事であるかというところを示します。それと同じようなものだと思うのです。ただルカのその場所、その舞台は荒れ野でした。この荒れ野はどこかということが今度問題になります。洗礼者ヨハネはヨルダン川で洗礼運動をしていたということが知られていますけれども、荒れ野の中にはこのヨルダン川のほとりは入っているのかいないのかという議論もあります。ここで述べられている荒れ野とは、ただ単に自然が荒れている砂漠を意味するだけではないのです。ここに引用されているイザヤの言葉を改めて読んでみます。荒れ野で叫ぶ者の声がする、王の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。谷はすべて埋められ、山と丘は皆低くされる。曲がった道はまっすぐに、凸凹の道は平らになり、人は皆神の救いを仰ぎ見る。ここに道は平らになりとあります。荒れ野は荒れ野のままであることは許されないのです。荒れ野に主の道が整えられたとき、山と丘は平らになるのです。その荒れ野を作っているのは誰ですでしょうか。ルカはおそらくこの荒れ野と呼ぶべき世界を作り支配する者たちとして、皇帝、総督、領主たち、大祭司たちの名前を連ねているのです。そのことから始めて、この荒れ野で預言者の言葉を記す。そしてもちろん政治家たちだけが責任を負っているのではなくて、最後には主税人が登場し、兵士たちが登場します。ローマ皇帝の名前に始まって兵士たちの姿に終わる、この荒れ野の現実の中で神の言葉が事実となって語られ始めます。繰り返しますけれども、この荒れ野は荒れ野のままであってはいけないのです。荒れ野が荒れ野のままであれば、それは悲しまなければならないことです。嘆かなければならないことです。そしてそのことにまず責任があるのは当時の権力者たちだとルカは思ったのかもしれません。あるいは政治の世界こそ山を作り、それだけ深い谷を作って人々を苦しめているという批判かもしれません。今日でも私たちは政治こそ荒れ野の名に値する、まあ、そのようにまっすぐになかなかならないところがあると思います。そして潔癖を誇るキリスト者が政治家としてその命を全うすることは難しいなどとも言われます。政治家の中に信仰を持っている人ももちろんたくさん私たちのあまり知られてないところでいます。でもそのことを珍しがってしまうというのがこの日本というところに生まれ育っている私たちの現実ではないでしょうか。だけども私たちは政治や政治家を批判しながら自分だけが清いところにいるということは許されないというふうにも思うのです。私たちもそこに責任がある、祈る責任があるし、正しい人を選び出す、そのような、ことが私たちにも求められている。またもしその政治のところで現れてくる醜さや汚れがあるとすれば、それも私たちが選び出している人たちのことであって、それは他人事ではない。なので私たちは祈っていかなければいけないという責任があります。荒れ野が荒れ野のままではいけない、そのことには私たちの責任も伴うことです。 現代もまた荒れ野だと私たちは嘆き続けることができます。まあ、しかし、私は今日ここで皆さんと一緒に、まあ、評論家のようになって、政治がいけない、あれがいけないと、そういうことを言うつもりはありません。洗礼者ヨハネの悲しみと、それにもかかわらず悲しみを知っているがゆえに、ヨハネが語ろうとしたその嘆き、まあ、そこには本当はその嘆きの先には喜びがあるということを私たちは知りたいと思うのです。それはこのルカによる福音書を続けて読んでいくと分かることであって、この、開いたばかりの第3章ではまだ分からないかもしれません。7節ではまた厳しい言葉が書かれています。マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを逃れると誰が教えたのか。悔い改めにふさわしい実を結べ。我々の父はアブラハムだなどと考えを起こすな。言っておくが、神はこんな石ころからでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになる。斧はすでに木の根元に置かれている。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。まあ、とても恐ろしい言葉だと思います。悔い改めにふさわしい実を結びなさい。厳しい言葉ですけれども、この悔い改めにふさわしい実というのは一体何なんでしょうか。それは簡単に言うと、悔い改めに生きるということ、そして私たちが喜びの中に立ち返っていくというのが、このルカによる福音書の中心の主題であると言われているので、私たちもまた悔い改めに生き、そして主にある喜びへと帰っていきたい、そのように思わされます。だけども、私たちの生活の中にそれが見えてこないときに、神様はそのことを私たちに迫られるのです。悔い改めにふさわしい実を結びなさい。あなたも悔い改めて神にある喜びの中に行きなさい。それは私たちの具体的な生活への示しです。そのことが語られているのがこのルカによる福音書です。この今日の御言葉の10節以下にはこのように記されています。そこで群衆は、では私たちはどうすればよいのですかと尋ねた。ヨハネは、下着を2枚持っている者は1枚も持たない者に分けてやれ、食べ物を持っている者も同じようにせよと答えた。朝鮮人も洗礼を受けるために来て、先生、私たちはどうすればよいのですかと言った。ヨハネは、規定以上のものは取り立てるなと言った。兵士たちも、この私たちはどうすればよいのですかと尋ねた。ヨハネは、誰も彼も金をゆすり取ったり騙し取ったりするな。自分の給料で満足せよと言った。これは私たちにも言われている言葉だと思うのです。私たちはある立場を持つと、何かを規定以上に人から取り立てようとすることはないでしょうか。私たちは持っているもので満足し、また持っているものを分け与える。それは私たちの日々の生活の中で、神様が私たちに求めていることです。ついつい自分の小さな富、そこに安住してしまいそうな私たちにとって、今日この御言葉が与えられています。私たちはかつては本当に戦後は貧しい中で、やっと日本が大きな国として富を得た、そういうところから考えますと、本当に、明日のために、また老後のために、自分のために蓄えたいと思うものです。 私自身も、何にも将来に対して心配がないかといえば、やはり、かつてと生活が大きく変わったので、もう少し蓄えておけばよかったとか、あと十数年したらどうなるんだろう、そんなふうに思うこともあります。そのような中で今与えられているこの食にまつわる、そこから来る人の見方というのもあります。しかし今日のところで、その食をすべて、捧げなさいと言っているのではないのです。私たちは自分たちが得ている今のそのものを持って、隣の人に目を向け、また差し出していくということが求められているのではないでしょうか。私たちは今この世の中にあって、それは新聞を読んでもそうですけれども、個の確立とか自己実現という言葉がよく出てきます。そういうところにすごく集中しがちだなって。そして自己実現をして、どんどんどんどん自分の中に入ると、今度は逆にそこから、心が閉ざしてしまって、他のことが見えなくなったり、共に生きていくということができなくなってくる、難しくなってくるということがあります。神様はそのようにどんどんどんどん自分の中に行ってしまう私たちのことを本当に悲しんでおられる。また力ずくで力に溺れたり、知恵に任せて自分のやりたいことをやって、傍らにいる人の悲しみに目が止まらなくなってしまう、そういったこと、そのことを本当に悲しんでおられると思うのです。洗礼者ヨハネが悔い改めの洗礼を説いたのは、罪の許しをもたらすその主イエスが来てくださる、そしてそのことによって荒れ野が荒れ野のままではなく道が整えられてくる、そして人は皆神の救いを仰ぎ見るという言葉が実現するということを、今日洗礼者ヨハネへの言葉から私たちに教えてくださっています。そして人は皆神の救いを仰ぎ見る、ここから私たちは今どんなに苦しみの中にあっても、喜んで人と共に生きる世界を作るということができるのであるということを思わされます。私たち一人一人の小さな生活は本当にささやかなものですけれども、そのささやかな生活の中で人々と分かち合っていくこと、そのことをイエス様は本当に喜んでくださる。そのようにして私たちは主イエスを迎えていきたいと思うのです。そしてそこから本当に幸いな生活を続けていくことができたら、どんなに素晴らしいかと思います。私たち自身も罪に気づき、またその荒れたところが荒れたままではない、平らになる、そこからやがて喜びが来るということを覚えて、この新しい1週間の旅にここから出ていきたいと思います。お祈りいたします。